今日はイザヤ書の17章です。このところにはダマスコ、また北イスラエル王国に対する予言が記されてあります。一節にダマスコについての宣告、見よ、ダマスコは取り去られて都でなくなり、瓦礫の山となる。ダマスコはかつては非常に栄えた町であったわけです。しかしそのダマスコもこの北イスラエルともにアッシリアによって滅ぼされる、このことがこのところに記されてあります。瓦礫の山となり、また3節にエフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。エフライムは北イスラエル王国の都であったわけですけれども、そこもまた攻撃されてしまうわけです。3節の後半に、アラムの残った者はイスラエルの子らの栄光のようになる。このイスラエルの子らの栄光とはどのような姿であるのか、それは4節のところに、その日ヤコブの栄光は衰え、その肥えた肉は痩せ細る。もう豊かであったものがもう細くなってしまい、しかも6節を見ると、オリーブを打ち落とす時のように取り残しの実が中に残される。梢には2つ3つの熟れた実が、ミルの多い枝には4つ5つが残される。オリーブは枝に豊かに実を結ぶわけですけれども、しかしもうそれは本当に数えるぐらいしかない。ですから、いかにこの荒れ果てたところとなってしまうかということが教えられるわけです。そしてまた7節に、その日人は自分を作った方に目を留め、その目はイスラエルの聖なる方を見ると出てくるわけなんですけれども、北イスラエル王国もかつては自分を作った方、そしてまたイスラエルの聖なる方を信じていたわけです。信じていたわけですけれども、このイザヤの時代ではどうであったのか。それは10節のところに、あなたが救いの神を忘れ、あなたの力の矢を覚えていなかったからだ。彼らは以前は自分を作った方に目を留め、またイスラエルの聖なる方を見ていたわけですけれども、しかしそれを忘れて覚えていない、もう全くこの世の人と同じような姿になってしまった。それが祝福を失う大きな原因となったわけです。ですから私たちもやはりこのことを心に留めておかなければならないわけです。私たちはむしろいつも自分を作った方に目を留め、イスラエルの聖なる方を見る、そのような生涯を私たちは歩むべきであるわけです。ダビデは、私は常に私の主を目の前に置いた、そのように証しをしたわけですけれども、私たちも決して救いの神を忘れてはならないわけですし、また力の岩、これはイエス・キリストの一つの姿を表していると思いますけれども、イエス様がいつも共におられるということを私たちは覚えなければならないわけです。そうしなければ祝福は消えてしまい、また私たちのこの豊かさもやがてはもう破滅に向かってしまうという結果になるわけです。12節には、ああ多くの国々の民のざわめき、彼らは海のざわめきのようにざわめく。もうこれは今の時代も同じことではないかと思います。もうニュースを聞けば、もういろんな国の様子を私たちは聞くわけですし、またもちろん日本でもいろんな事件が起こったりしてきています。 もうそれが昔も今も変わることのないこの世の姿であるわけです。そして13節の後半のところに、山の上で風に吹かれるもみ殻のように、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。この風に吹かれるもみ殻とあるわけなんですけれども、これは詩編の第一編の4節のところに、悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だと記されてあるわけなんですけれども、まさにこの世の栄光、そして国々の栄えっていうのは、この風に吹かれるもみ殻と全く同じである。それはやがては吹き飛ばされていくわけです。じゃあ何が残るのか。やはりその中にある実が最後まで残る。私たちはどのような実を自分のうちに結びつかせていただいているのか、そのことが大事なこととなるわけです。私たちはもみ殻のような外面だけは立派であったとしても、しかし中身が何にもないような、そういうものであってはならないことを教えられます。むしろ私たちは自分のうちに豊かに神様によって実を結ばさせていただく。そして14節に、夕暮れには実を突然の恐怖、夜明け前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者の取り分、私たちをかすめ奪う者たちが受ける割り当てと出てくるわけですけれども、これは先にこのダマスコ、そしてまたイスラエル王国を滅ぼしたアッシリアの姿であると言われているわけです。アッシリアのその滅びのことについては、実はイザヤ書の37章に出てくるわけですけれども、南ユダ王国エルサレムがこのアッシリアの大軍18万5000人に取り囲まれて、もうまさにエルサレムも滅ぼされようとしていたわけですけれども、しかし一夜のうちに主の御使いが出てきて18万5000人をもう撃ち殺してしまう。そしてアッシリアの王はニネベに帰っていき、そしてそこで殺されるということが後で出てくるわけですけれども、たとえこの世の大国であったとしても、神様の前には公平に正しく裁かれてしまうということがここに記されてあるわけです。私たちも世と世の欲は過ぎ去る、しかし神の言葉は常しえに残る。神様の御言葉をいただき、そしてまた私たちは豊かに実を結んでいく、そういう生涯を歩まさせていただきたいと思います。